創薬 DDS テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の創薬 DDS 情報をお届けします。
トロイさん、今週も非常に興味深いニュースがたくさん入ってきているようですね。
そうですね、スージーさん、今週は AI が創薬のあらゆる段階でその能力を発揮し、新薬開発のスピードと成功率を劇的に高めているという話題が目立ちます。
AI の進化がいよいよ製薬業界に本格的な変革をもたらしているのですね。
ええ、それに加えてプロタックのような新しい作用機序を持つ医薬品が初の承認を得たり、 GLP-1 受容体作動薬が肥満症だけでなく肝臓疾患への応用も拡大したりと、新薬モダリティの多様化も加速しています。
私たちの健康や治療の選択肢がますます広がることに期待が高まります。
またメッセンジャー RNA 医薬のデリバリー技術や自己増幅型 SARNA といった次世代の遺伝子治療技術の進展も注目されています。
なるほど、 AI の力と新しい治療の選択肢、そしてそれを届ける技術、まさに最前線の動きですね。では詳しく見ていきましょう。まずは AI 創薬の話題ですね。 AI が医薬品開発のどの段階でどのように貢献しているのか、詳しく教えていただけますか？
はい、 AI は現在医薬品開発のほぼ全ての段階で活用されています。具体的には疾患の原因となる標的分子の特定、最適な薬物候補分子の設計、そして臨床試験の効率化において劇的な変化をもたらしています。
疾患の標的探しから薬のデザインまで AI が関わるなんてすごいですね。
ええ、例えばアルファフォールドのような予測モデルや生成 AI はこれまでの試行錯誤では不可能だった治療機能に最適化された全く新しいタンパク質構造を設計できるようになりました。
それによって新薬開発の成功率はどれくらい変わるのでしょうか？
記事によると AI 設計の医薬品はフェーズ1臨床試験で 80-90% という著しく高い成功率を達成しており、これは従来の医薬品開発と比較して市場投入に至る可能性を倍増させるかもしれません。
80-90%、 それは驚異的な数字ですね。開発期間やコストにも影響があるのでしょうか？
もちろんです。 AI の導入により従来の数年かかっていた初期の化合物探索プロセスが大幅に効率化され、開発期間が短縮されます。また、AI が臨床試験で失敗する可能性が高い候補薬を早期に特定し排除することで、後期臨床段階で発生する高額なコストを回避できるようになります。
AI が創薬の量だけでなく、質を高め、私たち患者に安全で効果的な治療薬をより早く届ける道を開いているのですね。続いてのニュースは何ですか？
次は標的タンパク質分解薬プロタックが初の承認を受けたという画期的なニュースです。
プロタックとはどのような治療薬なのでしょうか？
プロタックは従来の薬がタンパク質の働きを阻害するのに対し、疾患の原因となるタンパク質素のものを細胞内から分解除去する全く新しいタイプの治療薬です。例えるならゴミ収集車が不要なゴミを運び去るようなイメージです。
タンパク質を根本からなくしてしまうのですね。それは画期的なメカニズムです。
ええ、今回 FDA が承認したベプデジェストラントは、ER 陽性、HER2 陰性、ESR1 変異を有する進行または転移性乳がんの治療薬です。ホルモン療法の耐性克服に役立つと期待されています。
この承認は、プロタック技術全体にとってどのような意味があるのでしょうか？
プロタックは2000年代初頭に概念が提唱されて以来、第3のモダリティとして期待されてきましたが、長らく臨床応用には至っていませんでした。今回の承認は、プロタックが理論的なコンセプトから、実際に患者に恩恵をもたらす治療薬へと進化したことを明確に示すものです。
まさに長年の研究が実を結んだ瞬間ですね。この成功をきっかけに他のプロタック候補薬の開発も加速しそうです。次は肥満症治療薬の話題ですね。イーライリリーのベタトルチドが注目されていると聞きました。これはどのような薬なのですか？
ベタトルチドはイーライリリーが開発している肥満症治療薬で、 従来の GLP-1 受容体作動薬をさらに進化させたトリプルアゴニストと呼ばれる新しいタイプです。
トリプルアゴニストというと3つの作用があるということでしょうか。
その通りです。 GLP-1、GIP、そしてグルカゴンという3つのホルモン受容体を同時に活性化させます。これにより食欲抑制、満腹感の促進、インスリン分泌の改善など複数の代謝経路に作用し、強力な体重減少効果をもたらします。
臨床試験ではどれくらいの体重減少効果があったのですか。
トライアンフ2およびトライアンフ3試験の最新データでは、糖尿病を合併した肥満症患者で80週後に平均 21%、 心血管疾患患者では平均 23% の体重減少を達成しました。
20% 以上ですか。既存の GLP-1 薬と比べてもさらに効果が高いのですね。
ええ、これはこれまでの GLP-1 単独アゴニストやデュアルアゴニストと比較しても非常に高い数値です。イーライ・リリーは承認申請に向けて準備を進めており、肥満症治療のランドスケープを大きく変える可能性を秘めています。
患者さんにとって、より強力な治療選択肢が増えるのは素晴らしいニュースですね。続いてはデリバリーシステム、DDS の話題ですね。メッセンジャー RNA 医薬のコールドチェーン問題を解決する新しい LNP 技術があると聞きました。
はい、バイオ RxIVE に掲載されたプレプリント論文で、広報ロードと呼ばれる革新的な LNP 技術が紹介されました。
広報ロードとはどのような技術なのでしょうか。
従来のメッセンジャー RNA-LNP 製剤はメッセンジャー RNA と脂質ナノ粒子を同時に形成させ、超低温で保管する必要がありました。このコールドチェーンの要件が特に発展途上国での流通とアクセシビリティの大きな障壁となっていました。
そうですよね。ワクチン輸送のニュースでもその大変さが報じられていました。
この広報ロード戦略では、まずメッセンジャー RNA を含まないからの LNP を製造し、比較的安定した状態で保管しておきます。そして、使用直前に目的のメッセンジャー RNA を充填するのです。
それは画期的なアイデアですね。コールドチェーンが不要になるということですか？
その通りです。からの LNP は冷蔵や常温での長期保管が可能と期待されており、物流コストやインフラの負担を大幅に軽減できます。プレプリント論文では、この方法で作られた LNP が従来の方式と同等の細胞内送達効率と内部構造を持つことが確認されています。
メッセンジャー RNA 医薬が世界中のより多くの人々に届くようになる、非常に重要な技術革新ですね。 LNP といえばメッセンジャー RNA 技術もさらなる進化を遂げているのですね。自己増幅型 SARNA とはどんなものですか？
自己増幅型 SARNA、略して SARNA は、従来のメッセンジャー RNA を凌駕する次世代の技術です。細胞内で自分自身を複製、増幅する能力を持っています。
増幅するのですか？それは通常のメッセンジャー RNA とどう違うのでしょうか？
従来のメッセンジャー RNA は、細胞内で一度翻訳されると比較的速やかに分解されます。しかし、SARNA は、目的のタンパク質をコードする遺伝子に加えて、RNA レプリカーゼという酵素をコードする遺伝子も含んでいます。
そのレプリカーゼが SARNA 自身を増やすのですね。
はい、これにより、細胞質内で目的のメッセンジャー RNA 分子が大量に生成され、結果としてより多くのタンパク質が数日から数週間にわたって発現し続けるのです。
それはどのようなメリットがあるのでしょうか？
最も大きなメリットは、少量投与効果です。従来のメッセンジャー RNA よりもはるかに少ない量で同等以上の効果が得られるため、製造コストの削減や供給の柔軟性が向上します。また、持続的な発現はがんワクチンや慢性疾患治療に有利です。
日本と EU では、初の SARNA ベースのコロナウイルス感染症ワクチンがすでに承認されていると聞きました。
その通りです。その成功が、SARNA プラットフォームの信頼性を高め、がん治療や遺伝子治療など、ワクチン以外の幅広い治療分野への応用を加速させています。
メッセンジャー RNA 技術がさらに進化し、 より効果的でアクセスしやすい治療法につながる可能性を秘めているのですね。続いてはがん治療の話題です。二重特異性抗体が多発性骨髄腫の治療薬として承認されたそうですね。
はい、リジェネロンが開発したリノジフィクという二重特異性抗体が再発または難治性の多発性骨髄腫治療薬として FDA から迅速承認を受けました。
二重特異性抗体とはどのような仕組みでがんを攻撃するのでしょうか。
リノジフィクは2つの異なる標的に同時に結合するように設計されています。一つは多発性骨髄腫細胞の表面に存在する BCMA、 もう一つは免疫細胞である T 細胞の表面にある CD3 です。
BCMA と CD3 の両方に結合するのですね。
ええ、これによりリノジフィクは T 細胞をがん細胞の近くに誘導し、 T 細胞ががん細胞を特異的に認識して排除するように活性化させます。これを T 細胞リダイレクションと呼びます。
患者さんにとってはどのような意味がありますか。
多発性骨髄腫は多くの治療法が利用可能になっていますが、最終的には治療抵抗性を獲得し、再発を繰り返す患者さんも多い難治性の疾患です。特に少なくとも4ライン以上の先行治療を受けた患者さんにとって新たな治療選択肢が強く求められていました。
このリノジフィクの承認は治療困難な患者さんに新たな希望をもたらす非常に重要なニュースと言えそうですね。次は未来の DDS として注目されているエキソソームについて教えてください。
はい、スージーさん。エキソソームは細胞から自然に分泌されるナノサイズの小胞で、細胞間の情報伝達を担っています。この天然の機能を利用して治療薬を狙った場所に届けるドラッグデリバリーシステムとして注目が高まっています。
細胞がもともと持っている仕組みを使うのですね。どのような利点があるのでしょうか。
エキソソームは生体適合性が高く、免疫原性が低いという特徴があります。また血液脳関門のような生物学的障壁も比較的容易に通過できるため、がんやアルツハイマー病、パーキンソン病といった脳疾患への薬物送達が期待されています。
それはすごいですね。脳に薬を届けるのは非常に難しいと聞きます。
ええ、レポートによると200以上のエキソソーム関連の臨床試験が進行中であり、その多様な応用可能性が示されています。治療用分子をエキソソームに搭載し、表面を調整することで特定の細胞や組織へのターゲティングを向上させることが可能です。
エキソソーム DDS は従来の DDS が抱えていた課題を克服し、がんや神経変性疾患の治療に新たな道を開く可能性を秘めているのですね。最後に GLP-1 受容体作動薬の応用がさらに広がっているという話題ですね。 MASH への効果が期待されていると聞きました。
そうですね、 GLP-1 受容体作動薬に関する研究が MASLD、MASH、そして HCC という肝臓病の連続体において急速に拡大していることが明らかになりました。
MASH とはどのような疾患ですか。
MASH は代謝機能不全関連脂肪肝炎の略で、肝臓に脂肪が蓄積し炎症や繊維化を伴う進行性の肝臓病です。肝硬変や肝細胞がんへと進行するリスクがあり、特異的な治療薬が限られているアンメットメディカルニーズの高い疾患です。
GLP-1 受容体作動薬がこの MASH に効果があるというのは驚きです。
医学誌メディスンに掲載されたメタアナリシスによると、 GLP-1 受容体アゴニストであるセマグルチドが繊維化を悪化させることなく MASH の寛解の可能性を2倍以上に高めることが示されました。
それはとても大きな進歩ですね。なぜ肝臓にも効果があるのでしょうか。
GLP-1 受容体作動薬は強力な体重減少効果と血糖、脂質代謝の改善作用があります。MASH は肥満や糖尿病と強く関連しているため、これらのリスクファクターを改善することで肝臓病の進行を抑制する可能性が期待されているのです。
肥満症や糖尿病だけでなく、 MASH のような肝臓疾患にも有効な可能性があるとは、 GLP-1 薬の潜在能力は本当に広大ですね。
今週の創薬 DDS テクノロジー最前線では、 AI が創薬プロセス全体の効率と成功率を劇的に向上させ、多様なモダリティが臨床応用へと進む重要な転換点にあることが明確になりました。
プロタックの初の承認、レタトルチドのような進化型 GLP-1 薬、そして LNP の広報ロードや SARNA といった新しい DDS 技術の進展は、難病に苦しむ患者さんに新たな希望をもたらします。
これらの技術革新が融合し、個別化されたより安全で効果的な治療薬がより迅速に提供される未来が着実に近づいていると言えるでしょう。
はい、来週も創薬 DDS 分野の進化を追いかけていきましょう。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
創薬 DDS テクノロジー最前線の時間でした。